瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
瀬戸町ラジオ、毎週木曜日のこの時間は瀬戸防災防犯ステーションです。皆さんは危険物安全週間をご存知でしょうか。今日はこの危険物安全週間について瀬戸市消防本部徳山さんに電話でお伺いします。徳山さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いいたします。さて、まずはじめに危険物安全週間というのはどのようなものですか。
はい、毎年6月の第2週の1週間、全国一斉に危険物安全週間が実施されます。危険物の保安に対する意識の向上及び啓発を推進することにより、各事業所における自主保安体制の確立を図るためのものです。令和2年度の推進標語は、訓練で確かな信頼積み重ねで、競馬の騎手である藤田奈々子さんがモデルとなっております。
はい、ということでこちら来月のものなんですね。危険物安全週間、今年の期間教えてください。
はい、今年は6月7日の日曜日から13日の土曜日までとなっております。
はい、全国一斉に行われる危険物安全週間、一体どんなことをするんですか。
はい、危険物等関係事業所における自主保安体制の確立や定期点検の実施促進並びに、市民に対しては危険物の安全管理知識の啓発普及を図るために、ポスターやリーフレットを配布したり、広報瀬戸やラジオ等の広報媒体を通じて関連情報を周知します。
いろんなことが行われるんですね。
はい、
あの危険物と聞くとなんとなく一番最初に浮かんでくるのがガソリンなんですが、昨年の夏には京都でガソリンが使われた痛ましい火災がありましたよね。
そうですね、昨年の7月18日に京都府京都市で起きたアニメーションスタジオ火災を受け、ガソリンスタンドでガソリンを携行缶で購入する際に、免許証の掲示などの本人確認、使用目的の確認、ガソリンスタンド側は販売記録の作成の3点が令和2年2月1日から義務付けられました。皆様のご理解とご協力をお願いします。
そうなんですね、皆さんご協力をお願いします。さて、ところで危険物安全週間、これはどちらかというと事業所を対象とした週間ということなんでしょうか。
いえ、そんなことはありません。私たちの身近にも危険物はたくさんあるんですよ。
うん、
例えばマニキュアやペンキ、あとはこの時期よく使用する虫除けスプレーにも危険物ではないですが引火しやすいガスが使用されているものもあります。アルコール等も危険物に含まれる場合があります。
へえ、マニキュアだったりペンキだったり虫除けスプレー、こういうものは非常に身近なものですよね。あと除菌で使用するアルコールが危険物に含まれたり、本当に身近なものばかりなんですね。
はい、
でもいざ危険物と言われるとなんだか怖いもののように感じるんですけど、これ実際どうなんでしょうか。
そうですね、確かに危険物は危険なものですが、うん、私たちの生活のいろいろな場面で使用されており、非常に便利なものです。だからこそ正しい取り扱いをしていただくことが重要です。
なるほど、正しい取り扱い非常に大切ですね。あの瀬戸市ではこうした何か危険物が原因による火災というのは発生しているんでしょうか。
はい、過去にバーベキューの火を起こすためにコンロ内にエタノールを入れてそこに火のついた段ボールを投げ込んだため、気化したエタノールに引火して火傷を負ってしまったという火災がありました。
うーん、怖いですね。気化したエタノールに引火、これって直接危険物に触れてなくても火傷をしてしまったということですか。
そうなんです。危険物には引火性液体というのですが、ガソリンやエタノールなど多くが 常温でも気化してしまうものがあります、うん、たとえ危険物から離れていたとしても静電気等の火種があればすぐに引火して大きな炎になってしまいます。
そうなんですね。あ、そういえばガソリンスタンドには静電気除去パッドっていうのがありますよね。これは気化したガソリンに引火しないようにするためのものなんですよね。なるほど、はい、あの他にも身近な危険物はありますか？
はい、例えばエアスプレー缶やカセット式ガスボンベの中身は危険物ではないですが、うん、LP ガスを主成分としていますので非常に危険です、うん、火のついたコンロの近くでスプレー缶に穴を開けていて漏れ出したガスに引火して火傷をしたという事案がありました。
うわ、これも怖いですね。身近に使っているスプレー缶も非常に危険だということを思い知らされますね。そういったものを使用するときはじゃあどんなことに注意すればいいでしょうか？
はい、身近なヘアスプレー缶やスプレー式の鎮痛消炎薬もフロンガスの代替で LP ガスが使用されているため火の近くでは絶対に使用しないでください。またスプレー缶を資源ごみに出すときは必ず屋外の風通しの良いところで中身を出し切ってからにしてください。中身が残った状態で資源ごみに出すとゴミ収集車が缶を潰したときに火花が発生して火災になる可能性がありとても危険です。
自分が出したスプレー缶が原因で火災になってしまう可能性があるんですね。怖いわ。必ず中身は出し切ってから捨てるようにしましょう。他にも注意すべき火災はありますか？
はい、天かすが自然発火し火災が発生することがあります。
え、これ火を近づけたりしていないのに油自体が自然発火するということですか？
そうなんです。これは天かすに残っている油分が空気中の酸素を吸収することに伴って熱が発生しその熱が蓄積されることにより発火するというものです。
へー、身近にある天かす自然に発火してしまう可能性があるっていうのは驚きですね。これ、はい、なかなか気をつけてなかったかもしれません。あの、はい、どうすればそういった火災を防ぐことができるんでしょうか？
皆さん天かすを捨てるときは熱を発散させてから十分に水をかけて冷ましてから捨ててくださいね。あとは大量の揚げかすなどを一箇所に集めないようにしてください。
なるほど。正しい処分方法で処分をすればこうした天かすから火災が発生してしまうなんていう心配もなくなりますよね。危険物安全習慣というのは、はい、危険物を取り扱う業者の方だけでなく私たち一般市民にとってもさまざまなことを見直すいい機会になるということがよくわかりました、
はい、
さて徳山さん、最後に何かありましたらお願いします。
はい、新型コロナウイルス感染症の影響で消毒用の高濃度アルコールが出回っています、
うん、
これも危険物になりますので気をつけて使用してください。またなかなか外に出かけることが難しい状況の中でお家の庭などでバーベキューをする方もいるかもしれません。火がついているところにゲル状の着火剤を継ぎ足すのも非常に危険なので絶対にやめてくださいね。
はい、ありがとうございます。この危険物安全週間、今年は6月7日日曜日から13日土曜日までということですが、業者の方だけでなくご家庭でも改めて危険物の取り扱いについて考えていただける機会にしていただきたいと思います。ぜひご家族一緒に話し合ってみてください。今日は瀬戸市消防本部徳山さんに危険物安全週間についてお伺いしました。徳山さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。